今日も心に前向きファインダーを。2025年明けましておめでとうございますということで、クロウです。今年も、またよろしくお願いいたします。スタイフが今年ね5年目に入るんですよね。厳密に言うと2021年の3月とかにスタイフを始めたので、まああと2ヶ月ぐらいで、5年目突入っていう感じですね。まあ本当にこのスタイフもだいぶ長くなってきたななんてことを思いつつ、まあさらっとね今年の目標というのか、そんなものを話したいなと思うんですが、今年は個人的には、変化っていうのと推しですね。リコメンドの推しですね。変化と推しっていうのを、キーワードにしていきたいなとかと思っていて、何の話かっていうと、皆さんそれぞれ自分の好きなもの、好きなこと、好きな、そうですね、自分がこう指標としているような人、それはもしかしたら、例えばいわゆるアーティスト、音楽系のものもそうだし、そういうアーティスト、あとはクリエイターとかもいるかもしれない、アイドルとかかもしれない、好きな作家さんとかもいるかもしれない、こう自分が好きな人物というか、そういうね、ものもそうかもしれないし、自分の、本当にこう楽しいなと感じられる、幸福感を感じられるような何か、場所とか、趣味とかね、いろいろあると思うんですけど、なんかやっぱりその推しがあるっていうのはすごくいいことだなっていうふうに、思っていて、推し活なんていうふうに言われるたりもね、しますけど、それはいわゆるなんかこうオタク的なねファン活動っていうことに限らず、やっぱり自分が好きなものをとことん好きだと言っていこうぜみたいなそういうことをなんかね、この年、僕41になるんですけども、41歳にして改めて自分の好きなものを好きと言っていこうよ、なんか自分がこれやってて楽しいって思うものをとことんやろうよっていうのをつくづく感じるっていう、例えばタイムリーな話で言うと、昨晩そうですね、紅白歌合戦があって、その前の日がレコード大賞があって、いろんな音楽のねそのアーティストの方々グループとかアイドルが出ているわけなんですけども、本当にいっぱいいるなと思ってね、たくさんいるなと思って、僕もまあ全ては終えてないんですけど、もっと若い頃に比べたらまあリアルタイムで全ては終えていないんだけれども、そんな中でやっぱり、このグループいいな、このバンドいいな、このアーティストいいな、この歌手いいなっていうのが、その音楽だけ一つとってもやっぱありますよね。うちの娘なんかも、そうですね、例えばレセラフィムとか、あとはそうですね、今すごく話題の中心かなと思いますけど、ミセスグリーンアップルとか、その辺僕も娘もすごく好きで、でレコ大の時なんか娘がね、すごい久しぶりに出てきた浜崎あゆみを見て、この人いいなって可愛いし歌も好きだなってことを言ってて、そうなんだと思って、僕もね、浜崎あゆみさんは当然通ってきたけれども、世代を超えてやっぱりそうやってなんていうのかな、こう魅了をしていくっていう、すごいやっぱそういう影響力、力っていうか、音楽の力もあるし、そういう人を引きつける何かっていうのがやっぱり、あるんだな、そのやっぱりね、いますよね、一発屋じゃなくて、世代を超えて愛されていく人たちっていうのは、それは音楽に限らず、俳優さん女優さんとかもね含めて、いるわけで、いやすごいなってことを思ってね、何を話したいかっていうと、結局なんか本当に世の中選択肢がたくさんありすぎますよね。で、何を選んでいくのが正解なんだろうかっていう、よくそういう生き方の本とか、自己啓発的なね本とかってもたくさんあるけれども、結局どれが答えかっていうと、どれも答えだと言えるし、どれも答えじゃないっていうところなのかなっていう、結局月並みな言葉ですけど、もう自分の中にしか答えはないっていうか、その人それぞれ違う人生じゃないですか。なんか星野源さんが紅白でバラバラっていう曲を歌ってて、僕はその時初めてその曲を聞いたんだけど、世界は一つじゃないっていう、ある意味ちょっとアンチテーゼというか、でもそこにも救いがあるっていうか、でも世界は一つじゃないし、いろんな人生があってバラバラであると。だけどその一つ一つが重なるところに、なんかそのやっぱり、何かこうぬくもりとか、そういう価値みたいなものが生まれるっていう、ちょっと歌詞が曖昧ですけど、そんなような歌で、すごくいいななんてことを思いつつ、 まさにその言葉を、まあ、引用するならばっていうところで、やっぱりみんな違うんですよね。そうで、例えば結構その資産運用とか投資とかっていうのが、このまあマネーリテラシーが乏しいと言われるこう日本の中でも、やっぱりここ数年の中で、まあそのNISAとか、分かりやすいところで言うとそのNISAとかね、まあそういうものが国の方でこう、まあ、推進されて、もうとにかくまあもう年金の制度はもう破綻してしまう、破綻するからじゃないけど、自分のやっぱりその将来のこととか、資産っていうのは自分でやっぱり、考えていってねっていう、まあメッセージだと思うんですけど、まあさすがにやっぱりそういうあたりで、投資資産運用ってことを、まあ、真剣にこう考える人っていうのは増えたと思うんですよね。まあ、ちょっと偉そうな物言いですけど。で、まあ、その中で、まあ、僕もその辺のね、一通りの投資みたいなことを、投資というか、まあ、資産運用みたいなことはしているけれども、まあ、クリプト仮想通貨暗号資産なんかも僕は触れるのが好きで、さらに言うと、まあ、そこでね、こう、クリエイター活動みたいなものもさせてもらってるんですけど、なんだろうな。とにかく選択肢がたくさんあって、で、その中で、じゃあどれぐらいお金が必要なんだみたいなことを考えていった時も、人それぞれ違いますよね。目標が違うっていうか、で本来はお金っていうのは、まあ、手段、あくまでも手段であって、じゃあそのお金で何をしたいの、何を買いたいの、何とこう交換したいのっていうところのはずなんだけど、やっぱりそのお金を得ること、それが目的化してしまうってことは、まあ往々にしてあるわけで、まあ、それぐらいお金の魔力っていうか、影響っていうのは強いと思うんですよね。まあそれぐらい資本主義社会のこの世の中においてお金が物を言うみたいなとか正直あるじゃないですか。こう夢を追うにしてもお金は必要だしとかってね、綺麗事じゃなくってっていう、だけどやっぱ人を狂わせてしまう何かもあるしっていう、話があっちゃこっちゃ言ってしまってるんですがそうですね、そのお金にしたって、まあそれこそ老後2000万円問題みたいなね、あれはまあ一つのもうある意味ちょっとしたまあトリガーな気もするけど、その話一つとっても2000万円必要かどうかとかって分かんない、人によって違う1000万円でいい人もいるかもしれないし、それって何歳からのことを考えてるのっていうのにもよって変わってくるしっていう、だから一律に全員が全員同じ目標金額に設定する必要はなかったりとかっていう、ことも含めて、とにかく答えは自分の中にしかないっていう話、人それぞれ答えは違う。だから、まあ、さっき話したその仮想通貨クリプトなんか触れてると、いわゆるそのまあエアドロって言われてね、なんかまあ向こうからこう配られるそのトークン仮想通貨とかっていうものが、すごくこう価値を帯びていたりとかすると、もう突然送り人みたいなことなんかが、まあまあまあ、だいぶ限られた条件下ではあるけれども、まあ、そういうようなことなんかも、まあ仮想通貨とかそういうクリプト触れてたりとかすると、まあ起きたりもするんですよね。僕は起きてないですけど、まだ起きてないし、まあワンチャン起きたらいいなって思いつつ、だけどそれを第一目的にしているわけではないっていう、まあシンプルにブロックチェーンの技術とか可能性とか、そのブロックチェーン技術がどのようにこう社会インフラを変えていくんだろうかとか、その仮想通貨、まあお金ですよね、法定通貨ではなくって、国境を飛び越えてっていう、でしかもその中央集権的な、管理している人たちがいないという、お金に変わるようなその仮想通貨っていうものが、まあ、どういうふうにこの世界を変えていくんだろうかとか、まあ、そういうところに結構ワクワク興味を持っていたり、まあ、あとは自分自身がそのまあアート表現ですよね、まあ音楽だったりだとか絵とか、なんだろうな、まあ、そういう芸術的なものとかっていうのが昔からすごく表現するのも好きで、まあ、だけどこう諦めた夢とかもあるんですよね、やっぱり現実を見てっていうところで、だけど今そのブロックチェーン技術を絡めることによって、その昔自分が一度、まあ諦めたような夢、違う形で自分のこう自己表現というか、アート表現というアートを通して自分を表現していくっていうようなことなんかも、その表現しやすいですよね、ブロックチェーンのまあ特性をうまく使っていくと、まあ、ちょっとここでは細かい説明は省きますが、まあ、そんなことをこう考えながら、また話がごちゃごちゃしてしまったんですけれども、なんだろうな、まあとにかくそう、一個前のお金の話に戻るなら、人それぞれ目標金額も違うし、だから例えばね、SNS なんかでそういうなんか突然こうエアドロで、送り人になりましたみたいな、まああんまりそんな露骨なものは見ないけど、そういうね、金銭的な、プラスが出たとかっていうような、ものを見ると、やっぱり方々に落ちるわけですよね。 フィアオブミッシングアウトっていう、そのあなんか自分が見逃してる間に誰かが得をしてるんじゃないか。でこれはまあクリプト系だけじゃなくても、まあ、SNS 全般に言えるような気もするんですよね、うん、やっぱりどちらかというと、キラキラとしたその日常の中のキラキラとした瞬間を切り取ってやっぱり SNS に発信した方が自己肯定感上がるし、なんていうのかな、どやれるしねだついついそういう、輝かしい部分プラスのポジティブな光の部分ばかり結構 SNS ではまあ見られがちなのかなと思うんです。もちろんそのネガティブな部分とかね、そういう誹謗中傷みたいな、闇の部分もあるけれども、また話がごちゃごちゃしてきてしまった、まあ、とにかく何を多分言いたいかっていうと、選択肢が多すぎるんですよこの世の中。まあこれはどうなんでしょうね、今の時代とか、現代人がっていう、そういう言葉に逃げてしまいたいわけではないけれども、でも僕がこの41年間生きてきて、特になんか選択肢がより多い気がする。それこそだからもうテレビ、まあオールドメディアなんかいうふうにね、言われたりもするようになってますけど、なんだろう、結局メディアは本当に偏向報道がすごいよねっていうのはありましたよね、今年というか去年2024年も、まあその SNS、一億総発信時代、まあ一人一人がもうその、まあ、YouTube なり TikTok なり、まあ様々な媒体、まあこのスタイフなんかもそうかもしれない、誰もが自分の意見を自由に言えるようになった、発信することができるようになった、っていう、なんていうのかな、よりその細分化されていってるっていうのかな、その情報を発信する側もね、受け取る側も、なので、なんでしょうね、やっぱりまあこれからの、まあ、時代やっぱ重要視されてくるのは、まあコミュニティっていうのはね、よく言われたりとかもするし、まあでもそれはすごく理にかなってるのかなと思って、冒頭の話に戻るならば、やっぱりその選択肢がたくさんある中で、いや自分はこれが好きなんだ、たくさんある中で自分はこれを推してるんだよね、それはなんかこうアイドルとか、そういうものだけじゃなくてね、そういう安直な話じゃなくて、自分はこれが好きなんだよね、これやってるのが楽しいんだよね、この時間が至福なんだよねっていう推せるものっていうのを、なんかむしろ言っていく必要がある。でその推しが、重なるような人たちというか、そこに自然とコミュニティみたいなものが生まれるんだろうし、その中でまた経済圏が生まれていったりだとかっていうね、だからともすると、一昔前のお茶の間でテレビで家族みんなで、一つの番組を見て、一つのこう国民的アイドルに熱狂してみたいな、なんかあんまそういうね、もう時代ではなくなってきているんだと思うし、いわゆるデジタルデバイドとかって言われたりする、まあデバイド、その格差ですよね、情報格差とかっていうのもあるし、やっぱりその年齢ジェネレーションでのデバイドとかっていうのもすごいあると思うんですよね、世代間のギャップっていうか、今こんなもん流行ってんだとかそう、だからそういうところにやっぱり疎くならないように、なるべく要は自分の世代じゃない、もっと若い世代の特に人たちですよね、次の時代を作っていく若い世代、10代20代とかがどういうものに興味があるんだろうかっていうところにやっぱり疎くならないように情報はキャッチしていきたいなと思うし、まあ僕の今の手がかりは娘ですけどね小学校2年生の娘が今どんなものに夢中になってるのかとか、どんなものを口ずさんでるのかとか、そう、その辺はすごくね、敏感にしていきながら、まあだからちょっとタイトルを回収できてるのかどうかわかんないけど、2025年はその変化ですよね、自分自身がやっぱりだんだん年々凝り固まっていくと思うんですよ、思考も、そして見える範囲も、それはやっぱり経験がある意味、あるがゆえに逆にそれが邪魔になっちゃうっていうかね、これってこういうものだよね、こうしたらこうなるよね、これは失敗するからやめとこうとかっていう風にやっぱだんだんなりがち、だけどやっぱり常にやっぱり変化していくことを厭わずにっていうのかな、まあそれはもしかしたら、翻って学びということなのかもしれないし、だから積極的に学んでいくこと、そしてそうですね、まあさっきも言ったようにいろんなものがあるから世の中いろんなものがあるから、いや自分はこれが好きなんだ、これを推してるんだっていうのを、なんかこうそこをねすごくこう強く、言っていくっていうかな、なんか結局その方が楽しいのかなっていうねそんな風に、思っているという、ちょっといろいろ話ごちゃごちゃしてしまったんですけれども、はい、そうですね、まあとにかく健康にもう月並みですけど、健康にもう健康第一で、まずはね、 ていきたいなってことを、思っています。ということで、ごちゃごちゃなっちゃいましたが、いろいろ話したい話、これもだからそうです。自分の話したい話をする。もうそれでいいんだと思う。うん。これ、音声発信なんかも、これ誰かにとって有益かなとかね、これを聞いてくれる人いるかなあると思う。うん。発信されてることなんかは日々思うと思う。僕も思うし。だけど、すべての人に聞いてもらうなんて無理なわけだし、うん、逆にさっき言ったようにより細分化されていってるのね、今の時代、好みとか趣味嗜好、うん、選択肢が多いので。だけど今この配信が、まあこの1月1日元旦じゃないにしても、今聞いてくれてる方がいるわけじゃないですか。これを聞いてるってことは聞いてくれてる人がいるわけだから、そうってことはその方に届いたっていう、もうそれだけでいいわけですよ。それが何人かっていうこと関係なく、で最後までこれを聞いてくださってる人がいたとしてね、うん、もうそれでいいじゃんそれでいいじゃんっていう風に、思うし、うん、だからとにかく自分の好き推し、それをとことん追求していこうよっていう、きっとなんかその先になんかね楽しい、日々がまた積み重なっていきそうじゃんっていう、はい、またダラダラ話してしまいましたということで、今年2025年も、前向きにね、前向きな変化、っていうものを伴って、やっていきたいななんてことを思っていますので、ぜひぜひまた、今年1年間もよろしくお願いします。そして、聞いてくださってる皆さんの2025年1年間が良い年となりますようにということで、最後までありがとうございました。それでは今年も心に前向きファインダーを。ではまた。